レッスン2、買う人目線の勘定価格、購入プロセスは心理戦。1、商品購入の優先プロセスは勘定が先、理論は後付け。レッスン1では、価格は絶対的なものではなく相対的に決まるものという概念を主に勘定という切り口からご説明しました。価格とは感情の入る余地もなく、原価や利益といった固定的な数字から決まるものと思っていた方には新しい感覚だったと思います。同時にその感覚は、感情で価格を決めても良いのだという自由なアプローチ方法が開いたことと等しいのです。そしてこのレッスン2と次の章の3では、さらに一歩踏み込んで、2. 買う人目線の勘定価格の決定プロセスと 3. 売る人目線の勘定価格の決定プロセスを解説していきます。この仕組みを知ることで、あなたが大胆に価格をつけられるようになる下準備、言い換えれば価格に対する心の捉え方が理解できるようになると思います。さて、あなたは何か買おうと思った時にどのような感情を持っているでしょうか。その商品、サービスが欲しいという感覚はもちろんあると思います。だからこそ、買いたいと思っているわけですよね。では、その買いたいという気持ちになった時に、商品やサービスのスペックを細かく調べ尽くして、比較し尽くして、それからその商品を買いますか？脳の構造からすると、男性脳は数字や理論から判断したがるので、先にカタログを取り寄せて、その効果効能をしっかり調べたり、価格との整合性を取ったりした上で判断する傾向があります。一方、女性脳は、感情や直感を優先したがる傾向があるので、可愛いとか、ノリで商品を購入してしまうことも多々あります。いわゆる衝動買いと言われるものですよね。これは性別での区分というよりは、どちらの脳で判断するタイプなのかという話になります。ただし、女性脳の要素を多分に持っているのは、男性よりもやはり女性です。だとすれば、市場のあらゆる購入決定権の8割を女性が握っているというデータからも、価格は感情から決定しても良いということになります。つまり、女性が思わず衝動買いをしてしまう商品ならば、ロジカルな方程式の枠を外れた感情価格の領域で決定して良いと考えています。価格の概念が外れる推し活という活動。ちなみにあなたは推し活という言葉はご存知ですか？推し活とは、アイドルやキャラクターなどの推し、いわゆるごひいきをめでたり応援したりする、推しを様々な形で応援する活動のことだそうです。普段あらゆるものを節約している人なのに、コンサートやライブに行ったり、グッズを買ったりするときには、気前よくお金を払う姿を見て、好きなものにはお金を払う人のエネルギーを感じていたものです。それこそが推し活の消費エネルギーなのです。しかもその対象分類も面白くて、3次元、実際の人物、2次元、キャラクター、人物以外、施設などにも分かれていて、2.5 次元なんていうものもありますが、自分が好きで応援するものすべてが対象になります。推し活における消費活動の特徴は、商品、サービスそのものの原価、利益で成り立っているものではなく、応援したいという感情が上乗せされて価格が決まっているところです。ですから周りの人から見ると、なんでそんなものにそんな金額を払うの？と、いぶかしがるものでも本人が喜んでお金を払っているんだからそれで良いのです。これこそまさに感情価格の消費活動ですね。お客様は何にお金を払っているのか、 売り手として値決めをする際には、このような摩訶不思議な感情領域の値決めを理解する必要があります。例えば、1000円のグッズがあったとして、それがキャラクターグッズ化された途端に、1500円、2000円になることもあります。応援する、限定品をコレクションするということに価値があるので、高くても売れるのです。それが現実の人だったとしても同様です。人気アイドルのコンサートなどでは、そのアイドルのファンにとっては何者にも買い難い価値があるので、かぶりつきの S 席などはどんなに高額でも売れます。プラチナチケットなどと言われて争奪戦必至です。つまりお客様は自分の喜びのために高いお金を払っているんです。感情が先、理論は後付けという消費行動。特に女性は、これが欲しいという感情が先に湧き起こったら、それを自分が買わなくてはいけない理由を無理にでも後付けしていく場合が多いようです。女性がよく使う言葉、自分にご褒美って聞いたことありませんか？かくいう私もよく自分にご褒美をあげています。例えば、良い本を書くために、良い波動がある高級ホテルで一泊するとか。そんなことも実は本の執筆のためにやっていることです。実務的に言えば執筆は自宅でもカフェでもどこでもいいのですが、高級ホテルで一泊して本を書くというのは、著者になったらやってみたかった私の夢だったので、夢を叶えるためにという感情的なものからスタートしています。ご褒美消費はその人にとっての価値があれば良いので、スペックなどで説得できる領域ではありません。スペックだけなら、先ほど言ったように、本を書くだけなら自宅でいいじゃないかという話になりますよね。本を書くためにという理由をつけて、高級ホテルに泊まるのです。感情価格はストーリー重視で決める。感情が動く消費とは、その消費プロセスに、ストーリー、物語があることが必要です。人の心を動かす価格イコール、理由付けイコール、ストーリーなんです。人の心を動かす価格イコール、理由付けイコール、ストーリー。単純に機能としてのものを買うという消費の時代から、その人にとって、意味があるものにお金を払う人が増えてきていると実感しています。買い手に対してストーリーを上手に作り、プレゼンテーションできることが、単なる安売り合戦の価格競争に巻き込まれない大切なポイントになるんです。2、2つの購入動機、生活必需品と感情充足品の違い。ここでは、購入動機に関わる生活必需品と感情充足品の違いを説明したいと思います。生活必需品とは、生活していく上で欠かすことのできない品。例えば、食品や衣類、洗剤、燃料などです。一方、感情充足品。これは、生活していく上でなくても生活はできるものの、より豊かな生活を送るために欲しい商品やサービスのこと。この本ではこのように、生活必需品と感情充足品と定義したいと思います。ちなみに、感情充足品という言葉は私が作った造語です。感情の喜びを満たす商品という意味合いです。この2種類の商品、サービスについて、購入動機から商品特性をお伝えしたいと思います。まずは生活必需品の購入動機。生活必需品は、いわゆる生活に必要なものという位置づけで購入します。食品は生きることに直接関わることなので、あなたもイメージできると思いますが、生命維持としての最低限の食という意味合いになります。逆に、高級レストランで恋人と二人、美味しいワインを飲みながらフランス料理をいただくという食は、生活必需品ではなく、 感情充足品ですね。購入動機は生活に必需だから買うなので、生活必需品にはワクワクとかストーリーは求められません。例えば光熱費の場合、このガス料金ワクワクするから喜んで払っちゃうという方はいないと思います。もちろんワクワクしないから支払わないといえばガスは止められる、それだけです。生活必需品の強みは日常生活で必要とされるものなので、リピートは必ずされる代わりに価格競争にさらされやすいものなのです。では感情充足品の購入動機です。感情充足品は買い手が自分の喜びのために購入するものです。したがって購入動機も千差万別です。そのため感情充足品を扱うときには、ペルソナ設定というマーケティングが必要だとされています。ペルソナ設定とは、その商品・サービスの典型的なユーザー像として、一人の架空の人物を想定し、そのプロフィールを趣味や思考、価値観、行動パターンまで詳細に設定することです。マーケティングにおいて活用されますが、そうやって商品の特徴と購入動機とをリンクさせないと、感情充足品は全く売れないという事態になってしまうのです。こんな事例があります。ハーゲンダッツというアイスクリームのブランドがありますね。少しお高めの価格設定ですが、ミニカップやクリスピーサンドなどを展開しています。このハーゲンダッツのホームページにはこんなことが書かれています。完璧な美味しさをお届けしたい。創始者ルーベン・マタス氏の熱い思いで作られたこだわりのアイスクリーム。嬉しいことがあった日に大切な人と、何でもない日の締めくくりに。ハーゲンダッツは日々の生活をちょっと素敵な日にランクアップしてくれるご褒美。昔ながらのアイスクリームには、暑い日に喉を潤す子供向けの氷菓子というイメージがありましたね。ですから駄菓子屋さんでもスーパーマーケットでも一つ50円とか高くても100円とか、そういう商品が多かったのです。ハーゲンダッツジャパンが設立された1984年頃は、高級アイスクリームというマーケットはほとんどなかった時代です。そこに新しい市場を開拓したアイスクリームなのです。ハーゲンダッツが考えるペルソナ設定は、この通りで、これらをポイントに商品開発しています。20代後半から30代前半、アラサー世代。大きな贅沢よりもちょっとした贅沢。自分へのご褒美が必要。フォトジェニックなパッケージで買うワクワク感もある。インスタ映えする SNS 発信の楽しさ。蓋を開けた時の美しさ。食べている時の幸せ感。つまり、ただ食べて美味しいだけではない、贅沢な時間を楽しんでいただくというコンセプトで開発されているアイスクリームなのです。価格競争に巻き込まれにくい感情充足品。このように既存の商品ジャンルであったとしても、時代背景や購入する人の感情や活用シーンを物語のように仕立てることによって、新たな価値で新商品を作ることはできます。しかも大企業でなければできないというわけではありません。あなたの商品やサービスがある特定の人に高価値を感じてもらえる商品であるという物語を作ることができるのであれば、新価格の新商品をいくらでも作れるのです。しかもその新価格の価値の中に、あなたのキャラクターでしか再現できないものが含まれるとしたら、オンリーワンになれます。そうなれば価格競争に巻き込まれることはありません。先ほど例に挙げたハーゲンダッツアイスクリームが、従来のアイスの3倍の価格だったとしても売れたのは、欲しい人の欲求に応える商品だったからに他なりません。アイスクリームという一見子供しか購入しないかもしれない市場に、ケーキデザートとアイスクリームの中間のような商品を作り出したことが 成功の要因だったと言えるでしょう。環状充足品の商品・サービスの設計は、対象となるお客様の発見と、その対象のお客様の感情と消費行動を予測することから始まります。この設計がきちんとされていれば、価格が3倍でも5倍でも売れる可能性は十分にあります。生活必需品から感情充足品への転換。では、生活必需品の場合は、それ以上には価格設定はできないのでしょうか？答えは、ノーです。レッスン1でご紹介した高級ティッシュ、花セレブは、生活必需品から感情充足品へ転換ができた良い例ですよね。花セレブの最大の特徴は、鼻を噛んでも痛くならず、赤くならないことです。ティッシュの基本機能は、汚れたものを拭くというものですが、花粉症などの方に向けて、鼻を噛んでも痛くならないという付加価値を持たせたことで、高くても売れる高級ティッシュの市場を開拓しました。このように考えると、既存の商品が生活必需品よりのものであっても、アイデア次第では高価値、高価格の商品に作り変えることもできます。価格のハードルを超える感情価格で商品の値付けをしたいのなら、購入する人の感情に応える商品設計が必須となるのです。3. 感情価格はその人の価値観で決まるもの。なぜ女性が値決めが難しいと悩むのか。それはその女性が売り手でもあり、買い手でもあるからなのです。つまりこんな考えが働きます。自分が高いと感じている価値観は、相手も高いと思うだろう。ここに感情価格の値決めのポイントがあります。もう一度おさらいしますよ。感情価格は、その人が感じる価値観で価格が決まるものなのです。つまりこういうことです。あなたが高いと感じる価格でも、相手は高いと感じないこともある。ではここで一般的な価格と価値の違いについてお話ししましょう。価格と価値の違いとは、価格は物やサービスに自分が支払ったお金であり、価値はその物やサービスが自分に与えてくれる満足度やお役立ち度だと言えます。例えば私の著書、1冊1650円の本があったとします。それが集客や売り上げに役に立つ本だったとします。誰が購入してもこの本は1650円という定価です。ところが価値はいかがでしょうか。A さんは本を読んでも何も行動せずに特に変化なし。B さんは本を読んでちょっと実践してみて集客が少しだけ増えた。C さんは本を読んでいろいろな工夫やチャレンジを実践して集客が5倍になった。このような3つの違うパターンの結果が出たとします。つまり価値はそれを扱う人、感じる人によっていくらでも変わるのです。もしかしたら C さんが私の本を読んだおかげで100万円稼げたとしたら、その本は100万円に値することになりますよね。では、人はどんな時に購入を決断するのでしょうか。書籍くらいの小さな価格であれば、購入の決断にさほど苦労はいらないのですが、例えば、1万円、10万円、100万円と額が大きくなればなるほど、価格と価値のバランスをシビアに判断しなければなりません。資産家の人が投資物件1億円の不動産を購入できても、一般サラリーマン家庭の主婦が1億円の投資物件をそう簡単に手に入れることはできません。資産家の人は1億円で購入して2億円になるならラッキーとか、または場合によっては1億円がゼロになっても構わないくらいの価値観で購入するので、特に購入の痛みがないのです。つまり、価値の方が価格よりも上、 価値が価格を上回れば購入を決断できるのです。そしてこの価値は必ずしも実益の価値だけを指すものではありません。実体のない、例えば、心が喜べばよい、癒されるならそれでよいという心の消費に対して感情価格は相性が良いのです。したがって感情価格はそのものの価値を正しく理解してもらえる人に提示するのがポイントです。売る相手を変えるだけで価格が10倍?私が実際にコンサルティングをしたあるクライアントさんの事例です。その方はパンのレッスンを販売していました。当時のターゲットは子育て家庭の主婦向けでした。お金がそんなに出せない世帯ということで、ワンレッスン3000円で販売していたのです。しかし、私が状況を伺ったところ、どうもこのレッスンには、口コミで教室の先生がよく習いに来るという話を聞きました。そういうことであれば、その先生たちが望むこと、つまり、自分の教室で追加で教えるアイテムが欲しいという要望に応えるべきだろう。ということで、教室の先生向けのレシピ使用 OK の商用ライセンスの講座に作り替えたのです。若干教室の先生向けに知識を付け加えて作り直した部分もありますが、基本の内容はほとんど一緒です。価格はワンレッスンあたり3万円近くになりました。元のレッスンのおよそ10倍です。結果としてこのレッスンはものすごく売れました。時代背景、流行り、参入タイミング、その他の要因もいろいろありますが、そのすべてが良い方向に出て成果が上がったのです。価格は元の10倍でも、欲しい人がいれば商売は成り立つという恒例です。必要と思う価値に対して支払う価格のハードルは人によって違うということなんです。価格と価値を混同すると正しい値付けができなくなります。ある人にとっての価値を理解して価格を決めること、それこそが正しい勘定価格を設定することにつながるのです。4、買う人の購買プロセスに立ちはだかる3つの壁。勘定価格とはストーリーも含めて勘定を動かして商品を購入していただくというもの。ですが、すべての購入者がすんなりと買ってくれるわけではありません。ここではまずは、買う人の心理になって、購入できない壁を知る。その上でその壁の突破方法も合わせてお伝えしたいと思います。購買プロセス上の3つの壁とは、購買プロセスに立ちはだかる壁としては、これから言う3つが挙げられると思います。1、買う決断ができていない。2、買える金額なのかを迷う。3、買ったら後悔しないかを迷う。では、それぞれについて買い手の気持ちと対処法をご紹介しましょう。1の、買う決断ができていない人。買いたいのかどうなのか分かっていない人には、やはりその人にとっての正しい価値を伝えることが必要です。価格よりも価値という図式通り、ご本人が感じている価格に対しての感覚が価値があると確信しない限りは購入を決定しません。ただ誤解していただきたくないのは、誇大広告的に大げさに商品をアピールしなくてよいということです。煽って売る商法もありますが、買い手が冷静になった時に売りつけられたという印象を持ってしまうのでリピートはありません。商売を長く続けたいなら、お客様に長く愛される商売が良いのは言うまでもありませんね。ご本人にとってどれだけ価値があるかを説明しても、タイミングというものもあります。無理にご利用ししなくても良いと思います。2の、買える金額なのかを迷う人。まず、手近な解決策で済む場合としては、一括払いではなくて、分割払いという方法があります。その時に一気に払えるお金はないけれど、 分割なら今すぐその商品は欲しいという場合には、この案内でいけるでしょう。というのは、根底では買うことを決めているからです。ところがもう一つの要因である、価格よりも価値のこの価値をまだ感じきれていない場合には、分割払いにしても購入されません。ここを間違ってアナウンスしてしまう人が多いのではと思っています。つまり、そもそも価値をまだ実感していない人に分割払いを勧めても、買うと決めたわけではないのにせかされたという不快感を与えてしまい、結果として購入されなくなります。であれば、対処法は、実は1の買う決断ができていない人のケースと一緒で、正しい価値を伝えることが必要になるのです。単純に分割払いの話でいいのか、そもそも商品の価値をもう一度理解してもらう必要があるのか、お客様が買える金額かどうかという話の前に、その商品に対するお客様の気持ちをきちんと把握してから話を進めないと、ちぐはぐになってしまいますよ。では、3、買ったら後悔しないかを迷う人です。人は得る喜びよりも損失に対する痛みの方を重視する傾向があるという話を聞いたことはありませんか？つまり、買う喜びよりも買って残念な思いをするのは嫌だという損失回避の考え方です。残念な思いをする確率の方が高そうだと思ったら、買うのをやめる人が多いということでもあります。買う後悔と買わない後悔。この言葉の受け取り方は、その人の性格によってそれぞれだと思います。しかし、安全を得たいなら、買わないという選択肢の方が無難でしょう。金銭的な痛みを伴いませんから。こういう人への対処も、実は先ほど言ったケースと一緒なんです。正しい価値を伝えることが必要なのです。正しい価値を伝えた上で、あとはご本人が決めることなのですが、後悔するかどうかの未来を見ているなら、良くなる未来を伝えることが不足しているのかもしれません。もしかしたら、そもそも売り手を信頼していないのかもしれませんね。どちらにしても、私がこのケースの人とお話をするなら、その価値を改めてお伝えすることになると思います。3つの壁を簡単に越えたければどうしたらいいのか。購買プロセスの3つの壁を簡単に越えたいなら、次の要素が必要です。見た瞬間にその商品が欲しくなるストーリーに見合う感情価格の設定です。価格よりも価値の図式を基本に考えるなら、余計な検討が入る余地もないぐらいに情熱が勝って、その商品欲しいと感情が動くならば、何の問題もなく商品は購入されることになります。この時に必要な考え方は、誰に何を売るのかです。そしてそのターゲットとして設定したお客様の感情に見合う価格が必要です。これがずれてしまうと思ったような結果にはなりません。この章で一番お伝えしたかったのは、価格と価値を混同しないことです。この混同が値付けを難しくしてしまっている要因の一部なので、ぜひここできちんと理解していただきたいなと思います。レッスン2、買う人目線の感情価格、購入プロセスは心理戦。